Cinema Quest Radio。
My Cinema History。 最初のコーナーは My Cinema History。 このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして、映画への思いや大好きな作品などについてお話をお伺いしていきます。今夜はリベラ株式会社の熊谷純さんにご登場いただきます。けいちゃんがお送りしているシネマクエストラジオのスポンサーでもあるリベラ株式会社で、映画と深い関わりのある仕事をされているということです。どんなお話が聞けるのでしょうか。熊谷さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。なんかあのずんだ餅のお化けみたいなおじいちゃんの人形連れてきはりましたけども、
は
い
は
い、
これは僕の守り神のヨーダさんです。
ヨーダさんですヨーダさん、そうね、ずんだ餅って言いましたけど、さすがにケイちゃんもね、スターウォーズキャラクターの名前とかは知ってますので、はい、
知ってますか、
うん、すごい物知りの方ぐらいの情報ですけど
よくご存知です
大丈夫ですか。
世の中のことをホースで全て知ってます、
はい、そうなんですよね、はいはい、え、守り神っていうことはこれ、はい、あの熊谷さんの私物でいらっしゃるんですか。
はい、私物ですね、
はあはい、ということは、はい、今日はスターウォーズの話が聞けるんですね。
そうです。
お、いいですよ、けいちゃん、はい、この間見に行ってきましたから。
あ、ご覧になりましたか。
はい、ただ、はい、1個しか見てないんですけど
7からということで。
そうなんですよ。あの、3部作、4、5、6、はい、1、2、3、今度7からまた3部作だよと聞いて、はい、先に事前に、4、5、6、1、2、3、もしくは1、2、3、4、5、6って見てから行った方がいいですか、はい、って聞いたら、いや、7から始めてもいいと思うよと言っていただいたので、優しい言葉には甘えるタイプなので、けいちゃん、スターウォーズは7からスタートしているんですけど、この7からスタートしている私にですね、はい、できますれば1から6までのこうストーリーとか、はい、魅力とか、はい、もう見ずには折れないみたいな話を教えていただければなと思います、
はい、
ちなみに、はい、スターウォーズってハマられたきっかけとかあるんですか。
そうですね、きっかけはですね、あの1986年ぐらいの、僕は9歳ぐらいの時に、
はい、
あのテレビで帝国の逆襲というエピソード5ですね、
はいはい、
がテレビでやっていたのを親父が録画してまして、
親父が録画してまして、は
い、でそれで何で録画してるんやろ、
うんうんうん、
で興味を持って見たのがきっかけで、ちょっと人生観というか、もう映画が大好きになってしまいまして、もうその世界観とか、
いや、はい、世界観は私ももうどっぷりハマってしまって、
はい、
世界中の人がスターウォーズが大好きになるのはこういうことなんやって、うん、もう興奮が止まらなかったんですけど、
はい、
でただ今聞いたので言うと、熊谷さんも途中スタートってことですよね。5、4、6、1、2、3、7
という
だいぶ変則的でしたね。5、4、6、1、2、3、7っていうなるほどなるほど、
そうなんです。
え、うん、5からスタートして、はい、まあ、最初の作品である4に戻ったわけですけども、はい、それは、なんか借りてきて見た。
そうですね、レンタルに行って、うん、そこで親に借りてもらって、
はい、
ちょっとドキドキしながら見ましたね。
じゃあもう、はい、それ以降は上映されるたんびに映画館でっていう、
はい、
ちなみにそのもう、はい、世界観という言葉が出ましたけど、
はい、
まあ、一言で表すのは難しいと思いますが、
はい、
熊谷さんが思うスターウォーズの魅力っていうのはどのあたりになるんですかね。
そうですね、まあ、3つくらい言うと、分かりやすい、はい、子供さんが見ても分かりやすいストーリーと、うん、あとやっぱり家族がテーマ、親子の関係がまあ深いです。分かりやすいストーリーだけど、親子がテーマなんで深いと。
はい、7も深かったです。
ですね。
泣いた、はい、泣いたよ。
泣きましたね。
思い出してきた。けんちゃんしばらく泣いてるので、熊谷さん進めといてください。
あとはですね、やっぱりキャラクターたちが魅力的ということで、このヨーダさんはじめ、もうダース・ベイダーとか、まあ、ジャバとか、ストームトルーパーとか、まあ、いろいろと、
うん、
エイリアン含めてドロイドとか含めていっぱいキャラクターがいて、
そうですよね、
はい、もうおもちゃもたくさん出て、なかなかどれを買って集めたりするのか、なかなかファン心理的にはもうお金がどんどん消えていくのでなかなか大変なんですけど もう
映画の中 の、 そのリアリズムもすごいんですけど、はい、そのままの 世界観でたくさんのグッズ、コラボ商品とかも出てるので、はいはい、どこ見てもどこかしらスターウォーズのグッズが、
ね、
今世の中にね、はい、溢れてますもんね。
うん、
じゃあスタートがその親父が録画してた5からスタートしてで親に借りてもらった4に戻って、はい、そこから映画館で見てったわけですけど、はい、ストーリーとしての魅力、まあ、家族というところが出ましたけど、
はい、
やっぱり私今回7を見たんですけどね、うん、やっぱりこれは4から見始めた方がいいもんですか、戻るとしたら。
そうですね、個人的には4から、特にエピソード7をご覧になる方は4をまあ見ていただくと、割と7の話が4を踏襲しているので、
うん、
割と歴史は繰り返されるということで、割と似たようなところだったりシーンであったりっていうのが、
はい、
これはファン心力くすぐるところですけども、
そうです、
ね、あるので、
はい、
まあ、割と対になっているんですね、エピソードが。
はい、4はね、はい、でもあの4は一応見たんです、
はい、
7でハマって、
はい、
あのハマったら結構すぐに、
はい、行きかれました
か、行きたいなんか今度って置いとけない、我慢ができない子なので4は見て、
はい、
私は逆なんですけど、7を見てから4を見たので、
はい、
このシーン、ここもみたいな感じのリンクする場面とかがあって、
うん、
すごい熱くなって服を脱ぎながら見ました、うん、ちょっと興奮しすぎてね、
まあ、なのでエピソード4はご覧になっていたから見ていただきたいですね、やっぱり
順番にね、うん、はい、4,5,6 と
僕は 4,5,6,1,2、 あ、実感のない方は4を見て、まあ、全部見ていただきたいんですけども、
はいはい、
4を見て人間関係をおさらいして、まあ、言っていただいてもいいですし、時間ある方は 4,5,6,1,2,3 見て、また 4,5,6思っかり見て7を言っていただけると、
あ、そっか、
はい、
ストーリー的に発表された通り 4,5,6,1,2,3 行って、
はい、
7を見るのにもう一度、
はい、
時間軸的に 4,5,6 を見てから行くと、
はい、
またグッとくるわけですね。そうですね、久しぶりにこの3部作、はい、第3弾の3部作の7がこう公開されたわけですけど、はい、どうでしたか。
いや、もう大満足でしたね。
お、大満足
大満足ですね。もう、なんかやっぱり世界観がそのまま、まあ、7に引き継がれていたところだとか、
はい、
まあ、その先ほども言いましたが、割となんて繰り返される歴史、家族の歴史というか、そういうものがテーマになっていて、
はい、
はい、
いや、でも、映画館でね、
はい、
見ていると、私みたいにあの初めて見るねんって言っているようなカップルの方の会話なんかも聞こえたり、
はい、
で彼の方がなんか、はい、大丈夫だよ初めてでもみたいな、
はいはい、
大丈夫なと思って
とりあえず連れてきたみたいな
ちょっとね、嫉妬心でちょっと突っ込み入れたりしながらも、でもあの、リンクしているとかつながっているシーンとか、懐かしいやっぱりキャラクターが出てきた時に、ちょっと年配の方とかはなんか、ほっとかいう声が映画館で起きたり、こう来たかみたいなね、興奮が客席の中にも起こってて、すごいすごい圧倒されました。
そうですね、旧作品のキャラクターがそのまま出てたりとか、ちょこちょこと出てたりとか、まあ、主役はもともとはそうですよ、まあ、ハンソロとかは出てますけども、
はい、
まあ、ちょっといろいろ細かに出てたりとかするので、
でまた新しいキャスト、新しいキャラクターも出てきてたじゃないですか、
はい、
今もう世の中ではあの BB8 ちゃん、はい、ちゃんってつけちゃうんですけど、
みんなちゃんって言いますね
ね、可愛らしいからね、はい、BB8 大人気、
あれ本当に動きますからね。なんか撮影の時はあんまり動いてなかったみたいですけども、
あれそうなんですか、
なんか今は本当にちゃんと動くようになって、なんか動くようになったんやみたいな感じで監督がちょっと感動してたみたいですけどね。
へー、
あとなんかジャパンプレミアムにちょっと行かせていただいたんですけども、
はい、
その時ではなんか監督が撮影現場からなんかなくなったものがあると思いますみたいな感じで、
はい、
なんか BB8 をなんか持ち帰ったらしいですよ
そうなんですか、は
い、なんかライトセーバーとストームトルーパーの甲冑と、
う
ん、まあ欲しくなりますよね。
なりますよね
僕も欲しいですもん。
いや、
はい、
とりあえず私もあの傘とかブーンとか言ってました、はい、結構もういい年なんですけどね、はい、すごいハマってしまって。
そうですね、
これでもまあ撮影現場からねなくなったものがありますって言ってますけど、
はい、
この後また8、9と続いていくわけじゃないですか、
はい、
それだけ好きな映画、まあ、言っても9で終わりということで進んでいるわけなので、
はい、
それがこう近づいてくるっていうのは、
はい、
ファンとしてはちょっと寂しいものがあったりするんじゃないですか。
あ、そうですね、まあ、1、2、3の時で3で終わりって言われてたので、はい、まあ、復活するということで、まあ、7、8、9も作られるというのですごく嬉しかったっていうのと、まだディズニーさんに買収されたことによってなんかスピンオフとか、来年ローグワンっていうエピソード3と4の間の、はい、あの割とあのローグ中隊とかの話とかが結構そのスピンオフ映画として描かれるんで、
わ、急いで見なきゃ、
はい、あの割と7、8、9で終わるだけじゃなくて、まあ、アニメも今もやられてますし。
あ、そうですね。アニメもやってますね。
はい、そうですね。あとは、まあ、小説もいっぱい出てて。
はい。
今まで出てたんですけども、
うん、
なんか、7、8、9ができたことによって、なんか、歴史が都合が合わなくなって、なんか、カノンっていう、正しい歴史のものと、今までのスピンオフとして、レジェンズっていう、小説も分けられたみたいですね。
へ
ぇ、はい、今まで小説で7、8、9のあたりをずっとなんか、やられたりしたので、
あ、じゃあ7から見始めた方も、
はい、
過去に戻るだけではなく新しく広がっていくスターウォーズを、そうですね、
どんどんどんどん
どんどん追いかけていかなきゃ、はい、なかなか
追いかけるのが大変ですけどね
そうですね、はい、でも尽きることがないと思いますし、この魅力ある世界ね、はい、あ、まだ行ってないわという方、もうぜひ映画館で、
ぜひ、
もうぜひ映画館で
ぜひ、やっぱこれは、ね、映画館で見ないとなかなか、
もう、はい、すごいんだからあなたっていうね、
はい、
これはぜひ映画館で楽しんでいただきたいと思います。モンスターウォーズの話を始めるとですね、映画の話がもう尽きないので、熊谷さんにはまた来週にも登場していただきまして、様々な映画の話改めて聞かせていただきたいと思います。
はい、
マイシネマヒストリー、今夜はリベラ株式会社の熊谷純さんにお話を伺いしました。熊谷さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるなら、シネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ、
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして、作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお伺いしていきます。今夜は松竹株式会社関西支社映画宣伝課宣伝プロデューサーの長崎智子さんをお迎えいたしました。長崎さん、こんばんは。
こんばんは、はじめまして、
はい、
お呼びいただきましてありがとうございます、
はい、
あと年末に母と暮らせばを見ていただいたということで、
ありがとうございます。
母と暮らせば松竹映画ですので、ありがとうございます、
はい、カラッカラになるほど泣きました。
ありがとうございます。
カラッカラになりました。カサッカサになる
ぐらい、カサッカサになりますよね。
いや、本当にいい映画で、
はい、
しばらく椅子から動けなかったで す、
ね、本当に見て泣いて出てくださるお客様がすごく多い作品で、本当に皆さんの胸に止まってるなっていうのは、はい、感じますね。
しかもね、私の前の列の端に赤ちゃんを抱いたご夫婦の方が来られていて、その赤ちゃんと一緒に見ようとも思ったんやなと思った。なんかもうそれだけでもなんかね、ジーンとして、で終わって赤ちゃんの背中トントンってしながらご夫婦で出て行かれて、
そうなんですね、
素敵と思いながら、
はい、ありがたいです、
ありがとうございます、
ありがとうございます。
素敵な映画が松竹さんたくさんあるんですけれども、
はい、
今日中崎さんがご紹介していただける作品はどんな作品ですか。
はですね、今日はですね、1月16日公開の、
はい、
のようなもののようなものというタイトルの映画をぜひご紹介させていただきたいと思ってます。
はい、今日はなんていうタイトルの映画ですか。
もう一回いきますね。
はい、すみません。
もう一回いきますね。
はいはい、
のようなもののようなものです。
なんか言うだけで楽しくなりますね。
はい、
これのようなもののようなもの。
はい、そうなんです。
はい、これ全部ひらがなで、はい、のようなもののようなもの。
はい、
これのようなもの、
はい、
という映画が、
そうです、
もともとあったんですよね。
そうなんですよ。実はこの映画はですね、森田芳光監督っていう、はい、2011年、4年前ですにちょっともう亡くなってしまったんですけども、はい、森田監督が、まあ、原案というか、森田芳光監督って、けいちゃんさんは ご存知ですか？
あまり詳しくないんですけども、うん、作品名とかを聞くとはって思う方も多いんでしょうね。
そうですね、
はい、
森田監督で、まあ、代表的なところで言うとやっぱ松田優作さんのやっぱ主演で、
はい、
こう家族が横並びで食事をするっていうあの家族ゲームだったりとか、はい、あと、まあ、あの渡辺淳一さん原作であの不倫を映画であのテーマに撮ったっていうあの失楽園だったりとか、
はいはいはい、
あともう、まあ、間宮兄弟とか、
意外、
そうですね、
そうなんですね、
とかそうですね、アシュラのごとくとか私出すわとかサウスバウンドとかあと春っていう映画とか
幅広いですね。
そうなんです、もう本当にねジャンルはもう全部違うんですけども、はい、なんか
失楽園から間宮兄弟に行くと思わず、
うん、頭が
ちょっと追いつかなかったです。
そうですよね、
はいはい、
そうなんです、本当にねジャンルが全部違うんですけど、
うん、
なんかこう常にこう何ですか、こう新しいスタイルで映画を撮られるというか、
はい、
こう時代を先読みされて出る監督で、本当に見る方が毎回あの刺激を受けるような監督で、その、まあ、森田芳光監督が1981年に、
はい、
あの劇場作品として初めて監督された映画がのようなものという作品なんですね。
うん、もうなんかのようなものっていう作品っていうだけでどんな映画なんだろうと思いますね。
そうなんですよ。で、こう簡単に言うと、まあ、のようなものっていう作品は、
はい、
あの伊藤勝信さんという方が主人公で、まああのこうまあ、落語家としてまだ修行をしている落語家のようなものの青年が主人公で、あ、
はい、
まあ、彼をめぐる、まあ、青春群像劇みたいな作品なんですね、
はい、
それがまずのようなものという作品です、
はい、1981年で描かれた落語家のようなものが主人公ののようなものというのがありまして、はい、のが
まずありまして、で、そこからですね、はい、30年後を描いた作品が今回ののようなもののようなもの、
なるほど、あ、なるほど、
はい、
のようなもののようなもの、
そうです。
え、ただ監督は5年前に残念ながらお亡くなりになられたということで、はい、今回の作品は別の監督さんが、
そうなんですよ、今回もあの、まあ、原案は森田芳光さんなんですけれども、はい、今回あの監督されたのがこれもあの、その森田組でその、はい、森田監督が撮ったのようなものからもずっと助監督をされてる杉山監督という方がいらっしゃって、
はい、
その方がもう満を持して初めて監督、初監督作として森田監督の意思を継いで今回初めて監督されたという作品なんですが、まあとはいえ、まあとなるとね、ちょっと続編なのかなって、前知らないと分かんないんじゃないかなって思われるかもしれないんですが、
はい、
というわけではないです。もうここから見ていただいても全然分かるので、もうこれもあの私たちは続編のようなものです
のようなもののようなものは、はい、のようなものの続編のようなものということですね。
はい、オリジナルストーリーです。
じゃあ、 あのケイちゃんがスターウォーズを今回の公開作品から見始めたように、はい、まずはのようなもののようなものを見て魅力にハマったらのようなものに戻っていただいてもいいっていう、はい、
まさにそうです。
あ、なるほど、じゃあ入りやすいですね、
は
い、もう
スターウォーズは30年後ですよね、
はい、
あのエピソード7が、今回このようなものは前作から35年後なんで、
お、はい、なんかちょっとリンクして
る、ね、リンクしてますこれ、
はい、和風スターウォーズ的な、
そうです、しかも、はい、あの前作に出てたキャストがそのまま30歳年を取って今回新作にも出てるので、
あ、
もうこれはまさにもうスターウォーズと同じ、
本当ですね、そっか、1981年に前作があって、はい、その時に出てた俳優さんがまた出てる、
出てます。
え、スターウォーズはちなみに、はい、まあ、新しいキャラクターとか、はい、新しい、はい、その出演者さんとかもいらっしゃったんですけど、
そうですね、
今回ののようなもののようなもの、
はい、ありがとうございます、
新しい俳優さんも登場されるんですよね、
出てます。今回あの主人公があの松山健一さんで、
はい、
あのまたこの松山さんもあの、まあ、落語、脱サラをして落語家になりたくて、うん、落語の世界に飛び込んだまだ駆け出しの落語家さんの役なんですけども、
落語家のようなものの役なわけですね。
そうです、はい、で彼が、まあ、お話的にはですね、まあ、東京が舞台なんですけども、
はい、
その松山さん演じる生真面目な落語家のようなもののですね、
うん、
この神殿がそのかつての兄弟子の新都都さんっていう、
はい、
行方知れずになっちゃって、
はい、
その兄弟子を探してもう一回講座に立ってくださいっていう説得するために、
うんうん、
あのこう二人で共同生活を始めるうちに、
はい、
まあ、彼自身もちょっとこう自分自身を見つめ直すみたいな、あの青春映画なんですけども、で松山さんが主人公 で松山さんがちょっと あの恋する女性がいて、
はい、
それが
今大事です。
そうなんですよ。それがまあ師匠の娘にあたるんですけども、
はい、
これは北川景子さん。
美人やなこれまた。
で、
はい、
でこれを、まあ、突然、ひょいとこの二人が現れ、あの登場したわけではなくてですね、
はい、
実は松山さんはその森田監督の遺作 の、
うん、
あの僕たち急行 A 列車で行こうっていう作品で主人公を演じてたんですね、
はい、
で北川景子さんも本当に女優として劇場映画のデビュー作が間宮兄弟なんですよ。
うん、あ、そうなんですね。
そうなんです。だから、まあ、はい、森田監督にすごく縁のあるお二人で、
はい、
でなんか聞くところによると本当にその森田監督が生前、
うん、
いつかその松山くんと北川景子ちゃんでラブストーリーを撮りたいっていうのをおっしゃってたらしくて、それがまあね、すごく監督にとっては残念なんですけども、今回こういう形で実現したっていう作品なんですね。
思いはきっちりと引き継がれて、
はい、
のようなもののようなものの中で描かれてるっていう。
そうなんですよ。
ちなみに今回はですね、公開に先駆けてパンフレットを持ってきてもらったんですけど、
はい、
人生迷ったら楽しい方へという素敵な、
いいコピーですよね。
いいコピーですよね。
そうなんです
よ。この T シャツ欲しいです。人生迷ったら楽しい方へってね、書いて歩きたいですけど、これね、
うん、
のようなもののようなものの、うん、最初ののようなものと、うん、のとようの間にえらい大きなエビ天が4つ乗った、これ天丼ですか？
そうそう、これね、
写真が
天ぷらそばなんですよね。
おそば、あまりにもエビ天が大きいからおそばが見えなくて、
豪華天ぷらそばです。
へえ、これももしかしたら劇中に出てくるんですか？
これはね、出てきます。もういいところに目をつけていただいて、本当にその、
あ、そうなんですか、
はい、天ぷらそばはすごく大事なキーワード出てきますし、
はい、
映画を見たら、
うん、
もうそのままもう蕎麦屋探そうかなぐらいの気持ちになるぐらい美味しそうに皆さん食べますね。
じゃあちょっと映画館に行く前に、うん、お蕎麦屋さんもチェックして、
ね、
のようなもののようなものを見たと、ね、お蕎麦屋行こうか言って、
そうです、
一緒に行った方誘ってあげるとね、
そうですね、
楽しいかもしれないですね。もう間もなく公開、1月16日から、はい、ということなんですけれども、上映される映画館、はい、等の情報はありますか？
はい、これはですね、神戸国際松竹他にて、
はい、
全国ロードショーとなります。
はい、
はい、
のようなもののようなもの、
はい、
もう今日いっぱい言ったからみんな覚えたと思いますけれども、ぜひともですねサイトでチェックしていただいたらめっちゃ豪華な予告編も見ることができます。
はい、
もうこれ見たらね
オールキャストですから、はい、森田作品の過去に出てる皆さんが
もう豪華絢爛ですので、映画館にすぐ行きたくなると思いますよ。公開は1月16日になります。はい、今日はですね先読みシネマ情報ということで、松竹株式会社関西支社映画宣伝課宣伝プロデューサー長崎智子さんに登場していただきまして、のようなもののようなものご紹介していただきました。本日は誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは全国500以上の劇場の上映スケジュールをカバー、見たい作品を最適なタイミングであなたの映画ライフを支えます。気になる作品の上映スケジュールを調べるならcinema.co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。